建築系ラジオです。ですね、今日は実践女子大学の4年生の佐藤さんにちょっと事務所の方にアトリエの方に来てもらっていて、まあ、ちょっと佐藤さんにですね、まあ、話を聞こうかなというふうに思いますね。じゃ佐藤さん、じゃ簡単に自己紹介をしてください。
はい。
ゆっくり置いてください。
はい。実践女子大学、生活環境ピカピカから参りました佐藤真中です
佐藤さんは前によく事務所に花澤さんっていう佐藤さんのお友達の人がオープンデスクに来てて、まあ、それでなんか建築ラジオの収録を前に国士舘大学でやった時に、まあ、佐藤さんにもなんかちょっと来てもらってて、まあ、それ時々話をしてるんですけども、ちょうど佐藤さんは4年生っていうことで卒業設計、まあ、卒業研究を、まあ、終わったばっかりだと思うので、その話をちょっと聞いてみますかね。
はい
いいですか。
はい
じゃあ、佐藤さんが、やった、まあ、今ちょうど卒業設計を出したばっかりだっていうふうなことなんだけど、
はい、
卒業設計のそのプログラムは何でしたか。
はい、まずタイトルが、うん、根津物語というタイトルで、
根津物語ね、はい、根津っていうのは場所の根津っていうことね。
はい、そうです。
いいよ。
その根津駅を降りた、その目の前 の、その交差点の敷地一角に、商業施設とか、あとは地域の人が利用できる施設を、入れたその4階建ての建物を計画をしました。
そうすると商業複合施設っていうことかな。
そうですね、はい、
4階建てで、じゃあ順番に1階から4階まで何が入ったの。
はい、1階はですね、まず小店舗が入っていまして、うん、2階には託児所と、その小店舗がまた入ってまして、3階には、クリニックモールとかが入ってまして、
クリニックモールって何。
その診療所みたいな、
あ、はい、小さい診療所が集まってる感じってこと。
はい、はい、そうですね、うん、おりまして、うん、で4階部分がその屋上庭園とか、うん、あとは屋根レストランっていうレストランとかを作ったりとか、うん、そういうのを作りました。
なるほど、
はい、
それをじゃ あの交差点の角地に作ったってこと。
はい、
うん、なるほど。そしたら道路が2面面してるってことね。
はい、
うん、敷地の大きさはどのぐらいだったんですか。
敷地の大きさはですね、どれくらいだ
った、大体どのぐらい、まあ、どのぐらいっていうかさ、
はい、
どのぐらいのその規模だったの、大きさとしては。
なんていうの、その道っていうか、根津って路地が大きいです
から、うん、そうだね、
はい、そのワンスパンといいますか、その路地を挟んだ、
そしたらこうなってるの、こういうふうにこうなってるの。
はい、そうです。
で、こうなってるの、こうなってる、
はい、
あ、大体こうなってる、
はい、
で、どこなの。
南がこっち、こっちなので、
うん、こっちが南なの。
はい、
こっちが南なのか、
どう言えばいいんだろ
うな。いや、大体いいよ、書いてくれちゃう。
はい、
駅って言ったら千代田線の、千代田線だっけが根津の駅があるところだっけ。
はい、
そうだよね。
そこですね。
なるほど、
はい、
これは方位的にはどこなの。
こっちが南です。
こっちが南なのね。すると琴砦通りと忍ばず通りの交差点の、
はい、
まあ、これ方角的に言うと北東のあたりってことね。
はい、
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、北東じゃない、北西だ、
はい、
そうだね、こうなってるから、はい、この交差点の北西のコーナーの敷地ってことだよね。
はい、
するとこれが大体大雑把に言うとさ、これ何メートルかける何メートルぐらいなんだろうな。大雑把に
20とかだった。
そんな小さいの？それはもう忘れちゃったから。
そうですね、
20メートルぐらいだったの。
はい、
そうなんだ。20メートルかける20メートルぐらいだったの。
そうですね、
そんなもんですか。
はい、
じゃあまず場所をそこにした理由は何なんですか。
そうですね、
根津っていう場所を、
はい、
あの選んだ理由っていうか、はい、その敷地をそこに選定した理由は何ですか。
その一つはですね、うん、この忍ばず通りのところは、うん、その、うん、道をその広げなくてはいけないということで。
あ、そうなの。
はい、
あ、道路を拡幅するってこと。
はい、
それはあのなんか都市計画かなんかで、
はい、
道路拡張するっていう計画があるんだ。
はい、はい、
あ、そうなんです、
はい、
それがあるんだね。
はい、うん、でそれがまず原点で、
うん、
でこの場所もその地図も削られてしまうってことだったので、
うん、
その後に建てるものを私たちで計画しようというのが一番の始まりです。
なるほど。
はい、
うん、そうこの忍ばず通りっていうのが、
はい、
まあ、大雑把に言うと東西にこう流れてるような感じなんだけど、
はい、
それをなんかあの都市計画で道路を拡幅するっていうふうなことが前提にあったということだね。
はい、
うん、なるほど。じゃあそれでなんか実際にそれをこう自分たちで調べたりとか調査をしたりっていうようなことをやったわけですか。
はい、
うん、実際に調査してみてどう思いました。
そうですね、そのまず根津っていう町がすごく私たちの中で魅力的というか、その面白い町だなというふうに思ってまして、例えばその、あ、はい、そうです。
例えば何ですか。
その路地にそのまず住所がその混ざってると言いますか、
うん、
その人の生活と、
うん、
人の生活が見れる路地と言いますか、
うん、
それがなかなか珍しいのかなというふうに思ってまして、
うん、
であとはその店舗のつながりがすごく街全体でつながっていて、
うん、
歩いていてすごく楽しいなっていうのを感じていました、
うん、
でその根津という街はその、うん、道路に、
うん、
その何だろうな、緑とかその植物とかがすごい出ていて、
うん、
それもすごく特徴的だったんですけど、
うん、
そのそれ何だろうな、なんですけどその、うん、広い面積で、うん、その芝生とかなんかその広場みたいなものが根津にはないなというふうに、
そうだね、はい、確かにないね。
でこの計画にその広場の面積を大きく取ろうっていう計画も一緒に作りました、う
ん、なるほど、
はい、
これ今ねあのちょっと Google マップで見てるんですけど、あの、まあ、場所的には、千代田線の根津駅のあたりですよね。
はい、
で忍ばず通りと琴遠通りの交差点の、まあ、大体大まかに言うと北西、まあ、あるいはもうちょっと言うとこう北のあたりっていうか、その一角のコーナーの部分を今佐藤さんはあの敷地にしてるっていうふうなことだと思うんですけど、
はい、
これで見るとこの部分ってことですかね。これも全体ですか。
はい、そうです。
そうなんです
ね、はい、
それこれざっくり見るとね、今これで大体20メートルから、
はい、
これでまあ50メートルぐらいはあるね。うん、まあ、50メートルかける80メートルとか、
あ、はい、
まあ、今ざっくりだけどね、大雑把に言うとまあそのぐらいだとするじゃないですか、
はい、
そうするとまあこれ約3000平米ぐらいっていうか、
はい、
敷地としてはまあざっくり言うと大体そのぐらいはあるかなっていう気がしますよ。
あ、そうですね。広場が20とかです
ね。あ、広場がね、
はい、
うん、とまあなんかこう一つの外区っていうかブロックっていうか大きさとしてはちょうどいいぐらいかなって思うんですけどね。
はい、
あの昔 の, その例えば日本橋とか の, その江戸の街区なんかでもおおむね大体その5、60メートルぐらいが一つの街区の町割りの単位になってたりするんですよ、うん、まあ、あの60軒とかね、60軒×60軒というのが一つのまとまりになっていて、まあ、これはあの 陣内秀信さん の, あの東京の空間人類学とかでもあの解説されてますけども、大体それに近いぐらいの、まあ、大きさのこの外区だなって思いますよ、まあ、そういう意味では昔 の, その外区の町割りっていうものが踏襲されている大きさだと思うのね、
はい、
でこれ見ると実はこの辺ってかなりこう古い江戸 の, その町並みの中でも古い一角の場所なので、
はい、
あの実は結構割とこう道が揃っていてグリッドになっていて、
はい、
でこの辺ってあの古いお寺とかがすごく多いんですよ ね, ですよね、
はい、うん、
だから逆にそういった広場がないなっていうようなことかなと思うんですけどね。で、まあ、かつここはあの地下鉄が通っていて、それからまあ交差点のある意味目抜き通りっていうか、
はい、
一番こう人が集まれる場所だから、まあ、ここになんか広場作るっていうのは確かに意味あるかなっていう思いますよね。でここで4階建てにしたっていうことなんでしょ。
はい、
で1階にはあのお店としては何が入るんですか。それは別に何でもいいの。
そうですね、そこまでは決めてない
んですが、
今あるお店とか、うん、その和菓子とかその、うん、なんだろうな、根津の特徴的なものとか、もともとあったお店とかが入ればいいなというふうに感じていて、うんうんう
ん、なるほど、
はい、
そうか。でこう2階に託児所を持ってきたのは何でなんですか。
そうですね、そのまず駅前っていうのもありますし、うん、あとは先ほど広場を作るっていうふうに言ったんですけども、うん、その以前その私の中で自然っていうキーワードがすごく興味がありまして、
うん、
でその子どもたちが、
うん、
その今の時代とか、
うん、
緑の中で駆け回ったりとか、うん、そういうのができない時代になってるのかなというふうに思ってまして、うん、まあ、それは都内だけかもしれないんですけど、
うん、
でそれがそのこの地域もそういった広場とかないので、
うん、
ここの広場で子どもたちがその緑とか自然に触れて、
うん、
触れてほしいなっていう思いがあってまして、
うん、
で託児所を作ったっていうのもあるんですけど、
うん、
意図的にその子どもたちに来てもらうというか、うんうん、
それは自分が例えばこのプログラムとして託児所をあの入れたらいいなと思って入れたんですよ。
そうですね、
うん、なるほど。なんか最近なんかね、あの卒業設計で子どもをテーマにするっていうのが意外と多いんだよね、うん、意外と、うん、
はい、
あの託児所もそうだし幼稚園とか保育園とか、まあ、あるいはもうちょっとそういったその形式にのっとっていないその子どもが集まるスペースとかね、
はい、
子どもをテーマにするっていうのはなんか僕の研究室の学生でもいたんだけど、
はい、
なんかそれがなんでかなと思うんだよね。
あ
だってさ、その普通さ、
はい、
まあ、変な話、その大学生っていうのは、うん、ある意味子どもとなんかあんまりその縁がないじゃないですか、
はい、
だからなんでその子どもを入れようとしたのかなっていうのがすごく不思議なんだけど。
あ
その辺はどうですか。
まずはその自分自身でその子供の頃に体験したことって、
うん、
まあ、今も子供なんですがすごく思い出に残るというか原体験っていうんですかね、そのなんだろうな、ずっとその大きくなってからも、
うん、
なんかその自分の元になるものがあるかなというのを感じてまして、
うん、
でそういったその幼少期の頃とかに、うん、そのこの計画だったら例えばその緑の中で遊ぶとか、うん、そういう経験ができたら、うん、すごくいいなっていうふうに思って。
なるほど、
はい、
まあ、なんかちょっと分かって、ちょっとつまりなんか子供の時代に対する思い出っていうか、まあ、変な話ちょっとこう憧れっていうかそういう何かこうイノセントな状態の時の、うん、自分の思い出みたいなものがやっぱりあるんだろうね、きっとね、うん、それはちょっと分かる気もするけどね、うん、そしたらこれなんか敷地に例えばそういう緑地とか、まあ、公園的なスペースとか、
はい、
広場とかそういう空間が結構あるっていうことか。